皆様、本日もよくご参拝でございます。私は苦しみの果てに、藁をもつかむ思いで、魂の親であり、信心の親でもある親先生のお披露前に初参拝をさせていただきました。ところが、続いて参拝をさせていただいたわけではなくて、2回目の参拝まで1年間もかかったのです。苦しみながらもまだどこかで心に余裕があったのです。そこからいよいよ追い詰めていただいて苦しくなってきて、もがいてもあがいてもどうしようもなくて、やっと命がけで信心をさせていただくようになったのです。本日は私がいよいよ追い詰められて、自分の考えを捨てて命がけで信心をさせていただくようになった時のお話をさせていただきます。私は親先生のお披露前への初参拝の感動をこのように残しております。こんなにも優しく手を差し伸べてくれる人がまさかこの世にいるとは思いもしませんでした。私はやっと自分の居場所を見つけたように感じておりました。この日の初参拝の出来事を私は一生忘れることはございません。これは私が重い摂食障害を抱えていた19歳の時でした。多くの人が助かっているという噂の先生に会いたいと思い、親先生のお披露前にお引き寄せをいただいたのです。ところが私は初参拝の後、先ほど申し上げましたように続いて参拝をさせていただいたわけではなくて、2回目の参拝まで1年間もかかりました。実は私は初参拝の後、このように思っていたのです。これから信心をさせていただいて、摂食障害を早く治して、そして治ったら親先生のお披露前にもう一度参拝して、お礼を申し上げさせていただこう。そして、先生、あの時お参りさせていただいたものです。あの時先生がお取り次ぎくださったおかげで、今元気に過ごさせていただいておりますと、お礼参拝をしていい格好をしようと心の片隅で思っていたのです。そしてきっと先生が、かよさんすごいなあ、信心ができてるなあと、そう言ってくれることを期待していたのです。自分の力で何とかしよう、何とかできるに違いない、信心だって知っているし自分でできる、そういう気持ちがあったのです。その頃の私は、神様に頼ったり助けてもらうということをよく分かっておりませんでした。家の神棚の神様に拝んでいたらおかげがいただけると思い込んでいたのです。まさに身勝手な信心です。拝み信心ではおかげはいただけない。身勝手な信心ではおかげはいただけないと、この道の教祖様はおっしゃっておられるのです。私は2回目の参拝までのこの1年間、一体何をしていたかと言いますと、自分の力を信じ、自分なりに信心して、助かろうと死に物狂いであがいていたのです。もちろん、部屋の神棚の神様にはいつも手を合わせておりました。ところが初参拝の時に、少し開いてしまった心の蓋、これまで蓋をして何とかごまかしてきたことが、ごまかせなくなってきたのです。人に会うのがこれまで以上に怖くなってきて、大学に行くことができなくなりました。自分の顔はおかしくないか、服装はおかしくないか、バカにされないか、そうやって人の顔色ばかり気にするようになりました。その恐怖を必死で隠すために、流行りのブランドバッグを買い、流行りの化粧をし、髪を染めて縦に巻き、足の長いヒールを履いて、見栄を張り、そうやって完璧に武装して、それでやっと人と会うことができたのです。 その頃の私は過食嘔吐に膨大な費用がかかるので、いくつものアルバイトを掛け持ちしていました。憧れだったイタリアンレストのアルバイト、一度はしてみたかった居酒屋のアルバイト、夢だった介護施設のアルバイト、いつも人前では機嫌よくニコニコしておりまして、介護施設の施設長からは次期施設長になってほしいと言われるほどの働きぶりでした。でも私の内心は人が怖くて恐ろしくて、裏で過食嘔吐をしながらバランスを保ってギリギリの心でアルバイトを続けていたのです。私はずっと自分を誰より大きく見せたい、誰よりよく見せたいと思っていたのです。自分は誰よりできると信じたかったのです。だから見栄を張ったのです。でも心の中はいつも優越感と劣等感の繰り返しでした。つまりありのままの自分に全く自信がなかったのですが、その時はよくそのことも分かってはおりませんでした。そんなある日のことでした。唯一心の支えであった当時付き合っていた人と急に音信不通になりました。私は取り乱し、手当たり次第に知り合いに連絡を取りました。しばらくして私は振られたということを知りました。自分が世界で一番不幸だと思いました。愛されていたと思い込んでいた自分が世界で一番バカで惨めで愚か者だと思いました。ふと心の中に親先生のお昼前が浮かんできました。その時私は死にたいと思いながらも、それでも救われたいという気持ちがありました。私はここに来てやっと親先生に聞いていただこう、助けていただこうという気になったのです。それから私は久しぶりに親先生のお昼前に参拝させていただいたとき、初参拝の日から1年が過ぎ去っていました。親先生はもう私のことなんて忘れているだろうと思っていました。ところが私の顔を見るなり、とっても優しい笑顔でこのようにおっしゃったのです。かよさん、ようお参りやな。顔が見れて嬉しいよ。先生はあなたのことをずっとご記念してたからな。ただの一日たりともあなたのことを神様にご記念しなかった日はないよ。ずっとご記念してたよ。私は驚きのあまり言葉が出てきませんでした。もしかしたらこの先生なら助けてくれるかもしれない、そう思った私は、ここからお取り次ぎをいただくためにお参りを続けていく覚悟を決めたのです。それからはお取り次ぎの中で天地の道、神様の道に沿って歩いていく生き方を教えていただくようになりました。まさに拝み信心ではなくて教祖様のご信心を教えていただいたのです。そして私は世界で一番バカで惨めで愚か者で、でもそんなことは自分の価値とは関係ないことを知ったのです。私は尊い命をいただいた尊い存在であることを知ったのです。そんな私は世界で一番幸せだと感じるようになっていきました。私は追い詰められて苦しくて苦しくてどうしようもなくなって、それでやっと自分の力で何とかできる、拝み信心で何とかしようという甘い考えを手放さざるを得なくなったのです。私にとってこの初参拝からの1年間は自分のことを知るとても 大切な時間となりました。その頃の自分を思い出すたびに、かわいそうにな、かわいいな、よく一人で頑張ってたなと としく思い起こされてくるのであります。今自分の力ではどうしようもなくて苦しんでもがいている方が、どうぞここ平戸教会の結界にお引き寄せいただけますように。そして苦しんでいる方が誠の信心で出会えますように。そのように本日も神様にご祈念をさせていただいております。本日もよくご参拝でございました。